それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書13章34節から35節になります。新約聖書の213ページになります。新約聖書213ページ、ヨハネの福音書13章34節から35節です。はい、それではお開きいただきましたらお読みいたします。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。それではこのところから愛の基準と題して一先生にメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、神様の素晴らしい愛を日々経験し、その愛によって互いに愛する私たちの歩みになるように祈ります。今日の説教の主題は愛の基準です。皆さんはどんな時に自分は愛された、また自分は互いにまた相手を愛したと思いますか？愛という言葉はあんまり日本では使っていないとは思うんですけど、愛する、また大事にする、また好きですということをするときに自己中心的な愛を持ってするときもあります。ある方と一緒に食事をしながら、またある方と何か一緒に時間を過ごすときに自分が好きなものを食べて、自分が好きなことをやりながら、いや私は十分相手を大事にしたと思う、私の心が十分相手に伝われていると思う時もあります。また反対的に相手の愛に対して健康的に反応できない時もあります。相手が本当に大事に私をしてくれるのに、いや私はその愛を受ける資格がないと思う時もあり、またこの世に良くしてくださることには何かの理由があるのではないのか、何か自分を利用するためではないのかと思う時もあります。それで今日の御言葉を通して誠の愛が何であるのか共に考えてみましょう。ヨハネの福音書13章34節、13章34節を一緒に読んでみましょう。34節です。
私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
イエス・キリストがおっしゃいました。新しい戒めを与えるとおっしゃいました。どんな戒めですか？互いに愛し合いなさいということです。互いに愛し合いなさいと戒めを与えて、それが新しい戒めだとおっしゃいました。でもなぜこれが新しい戒めになるのでしょうか？イエス・キリストがこのようなことを話す前には、聖書の中ではそのような教えがなかったのでしょうか？レビ記19章18節を読んでみましょう。旧約聖書のレビ記19章18節です。旧約聖書をレビ記19章18節212ページにあります。旧約聖書212ページ、レビ記19章18節を一緒に読んでみましょう。レビ記19章18節212ページです。
あなたは復讐してはならない。あなたのための人々に恨みを抱いてはならない。あなたの恋人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。
レビ記にもそのように記録されています。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと教えています。つまり、互いに愛し合うということは、以前からあった教え、戒めでもあります。それなのに、今回なぜイエス・キリストはこれが新しい戒めだと教えているのでしょうか。その理由は34節に書いているように、どのように愛し合うのかという内容が語られているからです。互いに愛し合いなさい。しかしどのようにでしょうか。私があなた方を愛したようにということです。イエス・キリストが弟子たちを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということです。それでそれが新しい戒めだということです。それではまず今日の御言葉を通してイエス・キリストが弟子たちをどのように愛したのか、イエス・キリストが私たちをどのように愛したのか、それを考える必要があります。まずこのヨハネの福音書13章に語られているイエス・キリストの愛を考えてみましょう。ヨハネの福音書13章1節211ページ、新約聖書211ページ、13章1節を一緒に、13章1節を一緒に読んでみましょう。
さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。
イエス・キリストの時が近づきました。どんな時でしょうか。十字架にかけられて死んで復活して父の身元に行くご自分の時が近づきました。そのこの自分の時が来られている時にイエス・キリストは何をなさったのでしょうか。ご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたと書いています。この最後まで愛されたという意味はどういう意味であるのでしょうか。相手の状況や相手の反応と関係なく忠実に続けて愛したということであります。特にその当時ご自分の者たちだと言われる人々の姿は何であったのでしょうか。ヨハネの福音書13章37節から38節、13章37節から38節を一緒に読んでみましょう。
ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか。まことにまことにあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
イエス・キリストが捕まえた時にペテロがどのように反応するのか、イエス・キリストはご存知でおられました。その前にペテロはイエス・キリストにこのように固く約束したんですね。命をもう捨てます、あなたのためなら私の命さえ捨てますと約束しました。しかし実際にはペテロが3回イエス・キリストを否定する。それはイエス・キリストもご存知でおられました。ペテロだけではなく他の弟子たちも全部逃げること、イエス・キリストはご存知でおられました。そのような弟子たちのこれから起こることをご存知でおられたイエス・キリストはどうしたのでしょうか。先ほど読んだように十三章一節で語られているように彼らを最後まで愛されたということです。これから弟子たちが全部逃げる、イエス・キリストを否定することを分かっていますけど、イエス・キリストは最後まで愛されたということです。このようにイエス・キリストが弟子たちに見せてくださった愛は相手の反応や相手の状況を超える愛でありました。3年間一緒に住んでいろいろな奇跡を見て一緒に過ごした弟子たちがこれからどうするのか分かっていても、イエス・キリストは彼らを最後まで愛していました。ヨハネの福音書21章15節も読んでみましょう。ヨハネの福音書21章 15節です。230ページにあります。230ページにあるヨハネの福音書21章15節を一緒に読んでみましょう。21章15節です。
彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
イエス・キリストは復活してペテロに来られました。3回否定したペテロに3回質問しました。私を愛していますか？イエス・キリストを否定して自分を責めて恥を感じているペテロにイエス・キリストが来られました。そして彼が持っているこの痛み、傷を回復して新しい使命を与えてくださいました。否定したペテロを捨てるのではなく、イエス・キリストは最後まで愛してまたペテロに来ました。このように弟子たちの弱さ、愚かさをよく知っておられたイエス・キリストはそれでも最後まで愛されてくださいました。また本文には他のイエス・キリストの愛の姿が語られています。ヨハネの福音書13章4節から5節を読んでみましょう。13章4節から5節、211ページ、13章4節から5節を、211ページ、4節5節を読んでみましょう。
イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。
イエス・キリストが捕まえる前に弟子たちと共に食事の時を持ちました。そして食事をしている時にイエス・キリストは突然立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとわしました。食事をしている時に何をしているのか、弟子たちが見ている時にイエス・キリストは一人一人の足を洗ってくださいました。そんな時ペテロはどのように反応したのでしょうか。13章8節を読んでみましょう。
ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。
ペテロはイエス・キリストにこのように言いました。決して私の足を洗わないでくださいと。あなたは先生なのに私の汚い足をどうやって洗うのでしょうかと聞きました。ペテロの考えでは上の人、イエス・キリストは先生、主で言われる方がこんな私の汚い足を洗うことはありえない。彼、イエス・キリストはもっと尊敬される、もっと認められるべきだと思っていました。地位が高い方が地位が低い者の足を洗うことはありえないと思っていました。それではなぜイエス・キリストは弟子たちの足を洗ったのでしょうか。13節から15節を読んでみましょう。
あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。
弟子たちが当時持っていた常識は、先生、上の人は低くなることはありえないと思っていました。実際に弟子たちは互いに喧嘩した時もあります。自分たちがもっと高く上げられるように、自分たちがもっと上の人のように見えるために喧嘩した時もありました。しかし今日イエス・キリストが見せた姿は衝撃的な姿でした。主であり先生である方がなぜ こんな低くなって自分たちの足を洗うのでしょうか。なぜイエス・キリストはこのようにしたのでしょうか。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示してくださいました。イエス・キリストが見せてくださった愛、奉仕は低くなる愛、そして奉仕でありました。自分の地位、自分の資格に対して、いや、私はこのような地位を、権力を持っているから、このように待遇を受けることは当然だとは思いませんでした。逆に低くされ、自分の地位、権力を下ろして、弟子たちの足を洗ってくださいました。このようにヨハネの福音書13章でイエス・キリストの愛が示されています。最後まで愛する、忠実の愛、そして謙遜の愛が示されています。それではイエス・キリストが持っていたこの愛はどこから来たものであるのでしょうか。どうやってイエス・キリストはこのように忠実な愛、謙遜な愛を持って弟子たちを愛したことができたのでしょうか。ヨハネの福音書15章9節を読んでみましょう。ヨハネの福音書15章9節216ページ、216ページ、15章9節を一緒に読んでみましょう。
父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。
イエス・キリストが持って、イエス・キリストが示した愛はどこからあったものであるのでしょうか。それは父なる神様がイエス・キリストを愛した愛であります。万物が作られる前、永遠の前から三位一体の神様は互いに愛し合いました。父なる神様が御子イエス・キリストを愛していました。永遠の前から完全な愛を持って三位一体の神様が互いに愛しました。また14章31節を読んでみましょう。14章31節、215ページ、14章31節です。
それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあ、ここから出てくるのです。
父なる神様が御子イエス・キリストを愛して、そして御子イエス・キリストも父なる神様を愛していました。イエス・キリストがこの世に来られたいろいろな理由の中で一つは、神様を愛して、その愛をもって神様の御心に従う、そのような愛を示すことでありました。またローマ人への手紙5章5節を読んでみましょう。ローマ人への手紙5章5節です。304ページ。ローマ人への手紙5章5節304ページを一緒に読んでみましょう。5章5節です。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。
このように三位一体の神様を持っていた愛を、聖霊様も味わって喜んでいました。そして聖霊様を通して、三位一体の神様の愛が私たちに伝えられ、示されることであります。創造の前から、永遠の前から持っていたこの完全な愛が、このように聖霊様を通して現れることです。三位一体の豊かな愛を持って世界が作られました。完全な愛を持って作られた世界で、その中で罪と死が入りました。すべてが破られる世界になりました。それでも神様の三位一体の完全な愛は変わりませんでした。逆にその中でもっと明確にこの世に現れました。イエス・キリストがこの世に見せてくださった愛は、謙遜な愛は、三位一体の神様がいつも永遠の前から持っていたその完全な愛であり、謙遜な愛でありました。父なる神様、御子イエス・キリスト、三位一体の神様が互いに謙遜な愛、完全な愛、忠実な愛を持って愛していました。そしてその愛が今の私たちに伝えられました。どのようにでしょうか？十字架の上でその愛が明確に現れました。 ヨハネの福音書3章16節を読んでみましょう。ヨハネの福音書3章16節です。180ページ、ヨハネの福音書3章16節を一緒に読んでみましょう。180ページ、ヨハネの福音書3章16節です。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
三位一体の神様が互いに愛し合った。このような完全な愛を持ってこの世を愛してくださいました。神様が愛してくださったこの世はその時どんな状況であったのでしょうか。世は神様の愛を否定しました。断りました。完全な愛を知ることも悟ることも探すことも求めることもできませんでした。その愛が与えられてもみんなその愛はいらないと反抗しました。このような状況の中にイエス・キリストが来られました。なぜでしょうか？愛したからです。相手が断ってもそのような愛を持ってこの世に来られました。なぜでしょうか？私たちが永遠に滅ばないことを願っておられたからです。永遠の命を与えてくださって永遠に神様の中で愛を持って平安を持つことを願っておられたからです。ローマ人への手紙5章8節を読んでみましょう。ローマ人への手紙5章8節です。304ページにあるローマ人への手紙5章8節、304ページにある5章8節を一緒に読んでみましょう。
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
イエス・キリストはいつこの世に来られて死んでくださったのでしょうか。5章8節によれば、私たちがまだ罪人であったときです。私たちが何か良いことをするとき、神様に愛を受ける資格を持って状況を持っているときに来られたのではありません。全く神様に近づくことができない、神様に出会うこともできない、神様に礼拝を捧げることもできない、そのとき罪人であって全く神様にから離れている、そのような状況にあるときにこの世に来られて私たちのために死んで復活して神様の愛を私たちに示してくださいました。人々の中ではこのように言う時もあります。神様は本当に私を愛してくださるのか、いやそれ知らないと。神様は本当に私を愛してくださるのであれば、私の人生に起こっているこの苦しみ、苦難、痛み、悲しみは何でしょうかと。なぜ私を愛していますと言いながらこんな苦しみ苦難から守ってくださらないのか言いたい時もあります。実際皆さん今年1年の歩みを考えたら、皆さんの歩みの中でいろいろなことが起こっていると思います。本当に神様の愛が感じられないほどの皆さんの歩みの中で苦難、また困難な時もあったと思います。どうやって神様はこのような状況の中で私を愛していますかと聞きたい時もあります。私たちに起こっている失敗、悲しみの中で神様の愛ってなかなか感じられない時もあります。今の時も神様の愛が本当にあるのか、どこにあるのか聞きたい時もあります。その時、私たちはどうすればよいのでしょうか。神様の愛というのは単純に感情的に感じるものではだけではありません。神様の愛は知性、感情、意思を持って知られることであります。まず私たちが覚えなければならないというのは、神様の愛がどのように私たちに与えられ明らかになったのかということです。 感情的に私はこのような時に愛されると感じますと、そのように言う前に、神様がどんな方法で私たちを愛してくださるのか、それを考えなければならないんです。聖書は神様の愛が十字架で明らかに与えられたと教えています。私の状況や感情によってこの愛を感じる前に、どんな真理の上にこの愛が伝えているのか、私たちは考える必要があります。十字架、罪から永遠に救ってくださる、永遠の命を与えてくださる、その真理の上に神様の愛が明らかになったということです。ある方は自分が願うものをもらうときに愛されている、自分の願いが全部叶えられるときに愛されると思う人があります。人それぞれの愛を感じる方法はもう全部違うと思います。しかし重要なのは、私が感じる方法より神様がどのように私たちを愛しているのか、それを分かることであります。例えの話です。私の子供たちはいつもチョコレートとかアイスクリームを食べたいと願っています。そしてアイスクリームをくれたら、いや、お父さんが私を愛すると感じます。でもそれを子供が感じるから、ずっとアイスクリームだけを与えたら、それが本当の愛になるのでしょうか。受ける側としては、いや、このアイスクリームをくれる方が愛される、そのような方だと思うかもしれませんけど、それは本当の愛と違います。このように私たちが感じる愛よりもっと重要なのは、愛の根本である神様がどんな方法でその愛を示してくださっているのか、どんな愛で明らかにされているのかを分かることであります。神様はどんな愛を私たちに明らかにしてくださったのでしょうか。私たちで解決できない罪の問題をイエス・キリストを通して解決してくださって、失った神様との交わりを回復、そのような方法を通して神様の愛を示してくださいました。今私が人のために疲れている、お金のことで心配にして、健康のことで大変な状況なのに、神様の愛、十字架の愛と恵み、復活がどんな意味があるのか聞きたい時もあります。ローマ人への手紙8章35節を読んでみましょう。311ページ、ローマ人への手紙8章35節、311ページ、8章35節を一緒に読んでみましょう。
誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
私たちの歩みの中では、時には目の前に起こっている状況や現実がもっと大きく重要だと感じる時があります。神様の十字架の愛、復活の愛が感じられないほどのこの日々の現実、厳しさを感じる時があります。その時に対して聖書はこのように教えています。私たちの人生の中に起こっているすべての状況、私たちの人生の歩みに起こっているすべての苦難の時、苦しみの時、悩みの時、また悲しい時、虚しい時、寂しい時、迫害の時、世の中で私は一人だと感じる瞬間、この世の中で私のような不幸な人はいないと思うとき、誰も私の心を知ってくれない、他の人々と比べて私の人生はみすぼらしいと感じる悲惨な時間、自分だけが失敗したと思っているすべての瞬間の中で、神様の愛は変わらないことで、どんなことが私たちの人生の中に起こったとしても、それによってキリストの愛が 聞き話すことはないと聖書はこのように教えています。時には私たちはその愛が感じられない時もあります。それでもその愛は相変わらず私たちに与えられていること、苦難の中で悲しみの中で神様の愛が見えない時でも三位一体の神様が持っていた完全な愛が私たちに向かって一つも変わらない、続けて与えられることであります。そしてそのような忠実な愛によって私たちどんな時でもその愛が続けて私たちに与えられることであります。いつからでしょうか。永遠の前からその愛はありました。私たちが生まれる前からその愛はありました。そして今年の1年間の歩みの中でもその愛はありました。今年の皆さんの歩みはいかがでしょうか。いろいろな失敗の瞬間、恥ずかしい愚かな瞬間もあったと思います。しかしそのような全ての状況の中でも神様の愛は何も変わっていない、永遠の前から続けて私たちを愛していることです。8章37節を読んでみましょう。8章37節です。
しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。
その愛が私たちの人生をどのように導いてくださるのでしょう。起こっているすべての時、苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣の中で私たちの人生に起こっているすべての悲しみ、恥ずかしい、弱い時を通して私たちは圧倒的な勝利者になること、なぜでしょうか。今こんなに失敗している人生の中でどうやって私たちが圧倒的な勝利者だと言えるのでしょうか。聖書はこのように教えています。私たちを愛してくださった方によることです。その愛、変わらない神様の愛、完全な永遠の愛があるから、しばらく挫折してもしばらく倒れても私たちは相変わらず圧倒的な勝利者として歩むことができることです。起こっているすべての悲しみ、苦難の中でも相変わらない神様の愛があるから私たちは続けて圧倒的な勝利者として日々過ごすことであります。来年も何が起こるのかわからないです。どんな失敗、どんな恥ずかしい、どんな弱い時が起こるのかわからないです。でも、どんなことが起こったとしても、どんなに弱い私の姿を見ることになったとしても、神様の愛は何も変わらないことです。その愛は私たちの何かの姿、何かの状況に根拠するものではありません。ずっと永遠の前からどんなに愚かなものであってもどんなに弱いものであっても相変わらず私たちを愛してくださることです。ヨハネの手紙第1、4章10節を読んでみましょう。ヨハネの手紙第1、4章10節です。新約聖書483ページ、新約聖書483ページ、ヨハネの手紙第1、4章10節を一緒に読んでみましょう。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。
神様の愛が私たちに明らかになりました。私たちが先に神様を愛したのではありません。神様が私たちを愛してくださいました。いつでしょうか？私たちがまだ罪人であったとき。神様の愛を全く知らない、神様の愛を 断った時、神様から離れた時に神様の愛が明らかになりました。どんな弱いものでも、どんな罪を犯して神様から離れたものであったとしても、神様の愛は続けて私たちに与えられました。その愛を今私たちはいただいています。それでイエス・キリストはその愛の上で私たちに新しい戒めを与えてくださいました。神様が私たちを愛してくださったように、三位一体の神様が私たちを愛してくださったように、そしてその愛の上で互いに愛しなさいと教えています。私たちが互いに愛し合うという基準は、ある程度の犠牲、ある程度の謙遜、ある程度の奉仕を意味しているのではありません。聖書が教えている愛の基準は、イエス・キリストが私たちを愛したようにです。神様、私はそれでも頑張って愛しているのではないのでしょうか。いや、このぐらいは謙遜な姿ではないのでしょうか。いや、他の人に比べて、いや、このぐらいはもう平均以上の奉仕、また愛、謙遜ではないのかと思うかもしれません。しかし聖書が教えている愛の基準は、イエス・キリストの愛です。イエス・キリストが弟子たちに見せたように、したように愛しなさいということであります。それでは、誰がそのように愛することができるのでしょうか。自分の子供も、ご主人も、妻も、そのように愛することが難しいのに、どうやって互いにイエス・キリストのように愛し合うことができるのでしょうか。特に自分をいじめる、自分の心に傷をつける人を愛することはできるのでしょうか。よくしてくださる人も愛することが難しいのに、こんなに傷をつける人を愛することはどうやってできるのでしょうか。皆さんの頭の中に今浮かんでいる方がいると思います。いや、この方は絶対に愛したくない、愛することは難しいと思う人がいると思います。でもイエス・キリストは弟子たちを愛したように、その人を愛しなさいと教えています。どうやって私たちはそのような愛を持って愛することができるのでしょうか。一番目の方法です。まずは神様の愛にとどまりなさいということです。私たちの力で、私たちの努力で誰かを愛することはできないことです。私たちはそもそも誰かを愛することができない存在であります。愛するよりは非難したい、指摘したいということが私たちの本物であります。許すことよりは怒って喧嘩したいことが私たちの本物です。イエス・キリストのように愛することよりは、その人の顔が見えたら逃げたいことが私たちの本当の姿です。その時、私たちはイエス・キリストのように愛することができるのでしょうか。まず神様の身元にとどまることです。神様がどのように私を愛してくださるのか、神様の愛が何であるのか、まずそこから始まることであります。エペソ人への手紙4章32節を読んでみましょう。エペソ人への手紙4章32節、389ページにあります。389ページ、エペソ人への手紙4章32節、389ページ、4章32節を一緒に読んでみましょう。
互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。
聖書は優しい心で許し合いなさいと教えています。どうやって私たちが互いに 許し合うことができるのでしょうか。こんなに私に傷をつけた人をどうやって許し合うことができるのでしょうか。その方と話せば話そうと傷が深くなるのに、気持ちが悪くなるのに、どうやってその人を愛することができるのでしょうか。私の力では、私たちの意思ではすぐできなくなります。その時どうすればよいのでしょうか。まず私たちが神様からいただいている許し、愛が何であるのか考えることです。神様がどのように私たちを愛してくださったのでしょうか。神様が十字架で見せてくださった愛は何であるのか。罪人である私たちをどのように許してくださったのか、それをまず考えることです。無理やりに自分の力でするより、まずは神様の愛、許しを感じる、それをとどまることです。その上で互いに愛する、互いに許すことであります。2番目に、この愛を御言葉を通して学んだ私たちが実際にどのようにすればよいのでしょうか。互いに愛する、本当に愛したくない、愛することが難しい相手をどのように愛すればよいのでしょうか。聖書は素晴らしい秘訣を私たちに教えています。ヨハネの手紙第一4章7節から8節を読んでみましょう。新約聖書ヨハネの手紙第一4章7節から8節、483ページ4章7節から8節、483ページを一緒に読んでみましょう。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。
私たちが愛するとき、また愛したくない人のために祈り、会う愛をするときに何が起こるのでしょうか。その愛が神様から出て、私たちはその愛によって神様をもっと知っていることです。先ほど言った一つの方法は、神様の愛にまずとどまりなさいということです。そしてその愛によって愛しなさいということです。そして2番目の方法は、愛すればその愛が逆にあふれる。その愛がますますあふれて、神様をもっと知るようになることです。皆さん、嫌な人のために祈ったことがあるのでしょうか。皆さんに心に傷をつける人のために祈ったことがあるのでしょうか。避けたい人のためにわざわざ先に挨拶をしたことがあるのでしょうか。愛するために努力しても、帰りはもう傷、痛みにある時もあります。でも素晴らしいのは、その相手を愛しようとするとき、その相手のために祈るときに、愛があふれるようになることです。どうやってそんなことが起こるのでしょうか。自分の心に傷をつける人のために祈るときに、どうやって愛があふれるのでしょうか。神様から愛がますます与えられる。その愛を通して神様がどんなお方でおられるのか、神様がどれほど私を愛してくださるのか、どれほど私の罪を許してくださるのか、もっと明確に分かるようになるからであります。ヨハネの手紙第一4章12節13節を読んでみましょう。12節から13節です。
未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神が私たちに里によって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。
私たちが互いに愛し合うとき、何が起こるのでしょうか。神様が私たちのうちにとどまることです。私たちが愛したくない人、 愛することが難しいその人のために祈るときに、神様が私たちのうちにとどまることです。そして神様の愛が私たちのうちに全うされることです。いや、この人は本当に嫌です、その人のために祈りたくない、この人と話したくない、その時愛すれば逆に私たちが神様のもとにとどまり、神様の愛が私たちに全うされることです。愛する皆さん、愛したくない人が私たちの周りにたくさんいると思います。相手にしたくない人がいつも私たちのそばにいると思います。なぜでしょうか。その方を愛することによって私たちは神様のもとにとどまり、神様の愛がもっと豊かに私たちに与えるからです。最後に今日の本文に戻って、ヨハネの福音書13章35節を読んでみましょう。13章35節です。13章35節213ページ一緒に読んでみましょう。
互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。
愛する皆さん、今私たちはイエス・キリストの弟子として集まっているのでしょうか。ただ観光観覧者としてこのようにこの場に座っているのでしょうか。どんな人がイエス・キリストの誠の弟子になるのでしょうか。互いに愛し合う人であります。どんな愛を持ってでしょうか。イエス・キリストが弟子たちに見せてくださったその愛を持って互いに愛し合う時です。どうやって私たちがそれができるのでしょうか。その愛がすでに私たちに与えられているからです。三位一体の完全な愛が永遠の前から私たち一人一人に与えられています。そしてその愛が今の私たちの日々の歩みの中に共に与えられています。その永遠の愛を知りたい人は今日から教会の皆さん、家族の皆さん、また皆さんが会っている社会の皆さん一人一人を愛してみてください。特に愛したくない人を愛するとき、私たちは神様のもとにとどまって、その愛がますます豊かになります。そしてそのとき、私たちは、ああ、本当にこの人が誠のイエス・キリストの弟子だと言われるようになります。今の高松シオン教会はどんな人々が集まっているのでしょうか。私たちはイエス・キリストの誠の弟子として今集まって礼拝を捧げています。誠のイエス・キリストの弟子として過ごしている私たちは日々どのように歩めばよいのでしょうか。今日は今年の最後の主日礼拝であります。皆さん、この1年間どんな歩みを持っていましたか。教会員互いに対して、そして家族に対して、社会人に対して、皆さんはどんな心、どんな愛を持って歩んできたのでしょうか。よくしてくださる人だけに良いことを返すのではなく、どんな人でも、特に私に本当に嫌な人であってもイエス・キリストの愛をもって愛する、このように愛して、誠のイエス・キリストの弟子たちが高松シオン教会にたくさんおられる、そのように認められる私たちの愛になるように、2026年はその愛があふれる教会の歩み、私たち一人一人の歩みになるように祈ります。アメン。それでは祈りましょう。愛する天の父なる神様、イエス・キリストは私たちに新しい戒めを与えてくださいました。それは イエス・キリストが弟子たち、そして私たちに愛してくださったように愛しなさいということでした。神様、この御言葉は本当に素晴らしい御言葉ですけど、実際に私たちの現実の中では愛したくない、愛することが難しい人々がたくさんそばにいます。どうすればよいのでしょうか。神様が私たちに与えてくださったその愛、その恵み、その許しがどれほど豊かなものであるのか、私たち一人一人に深く豊かに示してください。私の心で、私の努力でしようとするのではなく、すでに与えられた神様の愛の上に立って、その愛を持って互いに愛し合うことができる。どんな人でも神様の愛によって愛して、その神様の愛がますます私たちの歩みの中に豊かになり、教会全体に神様の愛が豊かになり、まことのイエス・キリストの弟子だと言われる私たちの歩み、教会の歩みになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。